FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援いきいき広場の時間です。本日は高齢者包括支援センター西部の高橋が担当しますので、よろしくお願いします。今回は高齢者包括支援センター西部の三浦さんより、どこ知る伝言板についてお話を伺います。三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて三浦さん、どこ知る伝言板というシステムはどのようなものでしょうか？
はい、どこ知る伝言板とは、認知症の方などが行方不明になった際、発見者が対象者の衣服や持ち物に貼り付けされた大戦士見守りシールの QR コードをスマートフォンで読み取ると、ご家族などへすぐに発見通知メールが自動送信されるシステムです。また発見者は QR コードで読み込んだ先の専用サイトの伝言板で必要な情報を確認でき、ご家族や警察官が来るまでチャット方式の伝言板で家族と連絡ができます。
なるほど、 QR コードを読み取ることで本人を発見した情報がご家族へ直接メールで伝わるというシンプルな仕組みなんですね。
はい、そうです。大仙市では地域住民、警察署、消防署、医療介護専門職などによる地域の見守りネットワーク活動を推進しています。このどこ知る伝言板は現在全国の168市町村で導入されており、秋田県では大館市、鹿角市、北秋田市、にかほ市、由利本荘市、横手市、そして大仙市で導入しています。
何やらパソコンやスマートフォンを使うシステムのようですが、私のように手続きや操作が苦手な方が多くいると思いますが、大丈夫でしょうか？
私もその手の機械操作は苦手ですが、安心してください。どこ知る伝言板はスマートフォンに搭載の QR 読み取りアプリを利用するので、発見した方の事前準備は不要です。専用のアプリをダウンロードする必要がないので、事前登録をしなくても誰でも簡単に協力していただくことができます。
認知症の方の徘徊は昼夜を問わず起きていると聞きます。夜間に捜索願いが出された場合、どこ知る伝言板では対応はどのようになっているのですか？
どこ知る伝言板は情報を仲介する機関などは存在せず、発見者が QR コードを読み取ってもらえば伝言板サイトを通じて直接家族などに連絡が入るので、24時間365日いつでも対象者を迎えに行くことができます。
専用サイトからメールで自動送信されることで個人情報などが漏洩する危険性はないのでしょうか？
申請の際、氏名、住所、家族の連絡先等を記入していただきますが、システムデータに登録する項目は性別、年齢、身体的特徴、既往歴、保護時の注意事項とニックネームのみです。発見者と家族のやり取りもすべてどこ知る伝言板の専用サイトで行いますので、個人情報や個人を特定できる氏名、住所など、また双方の連絡先情報は一切開示されることはありません。なお、連絡のためのメールアドレスは3名分登録ができます。無事発見された場合、ご家族が掲示板内にある解決済みボタンをチェックすることで発見者、ご家族の画面から消去することができるので、情報が残らず安心です。
行方不明者を発見した場合、警察署が身元を確認するため 時間がかかることがこれまでの問題でしたが、どこ知る伝言板も時間がかかるということはないのでしょうか。
ご家族と発見者間のやり取りは伝言板サイトにてチャット形式で直接行われるので、連絡先を交換することなく迅速にできます。ご家族は発見者から得た情報を捜索願いを提出した警察署に報告することで早期の保護が可能になります。また発見者が QR コードを読み取ると医療・介護の観点に基づく個別の対応方法が分かるため、本人は過剰なストレスなく過ごしていただくことができます。家族にとっても本人への負担が軽減することにより、帰宅後も普段と変わらない生活を送ることができます。
QR コードを読み込むだけで操作が簡単、個人情報の漏洩がなく安心、24時間365日の対応が可能、家族と発見者間のやり取りが迅速、早期の保護が可能、本人のストレスが軽減できることなどが分かりました。例えば災害時などはどうなるのでしょうか。
災害時には電話回線がパンクするなどしてつながらないことが多いのですが、どこ知る伝言板はインターネット回線を利用するので、災害時などもご家族にスムーズに連絡することが可能です。
それは安心ですね。それでは登録から行方不明、保護、帰宅までの流れを復習を兼ねてもう一度簡単に教えてください。
はい、最初に SOS ネットの登録を行います。 SOS ネットは認知症高齢者の情報をあらかじめ登録しておくことで、実際に行方不明になった際に SOS サポーターや協力機関に情報を発信するとともに、 FM 花火に捜索情報を発信するためのものです。次に事前受付と初期登録です。いつも呼んでいる呼び方、愛称、ニックネームなどを登録シートへ記入します。登録シートをもとに高齢者包括支援センターが専用サイトに登録後、見守りシールがご家族に交付されます。そして次に見守りシールの貼り付けが必要となります。見守りシールは対戦シールと蓄光シールの2種類があり、対戦シールは衣服等にアイロンで貼り付け、蓄光シールはアイロンが使用できないものに貼り付けます。対戦とは洗濯機に耐える意味で、対戦シールは家庭用洗濯機で約200回、約2年程度の耐久性があります。蓄光シールは反射式で、大きな破損がなければ最低でも1年以上は継続使用が可能です。見守りシールが貼り付けられることで保護対象者と確認できます。見守りシールの大きさは縦 2.5 センチ、横5センチで、 QR コードのほか花火のロゴマークと花火の町大仙市の文字が印刷されています。発見時の対応ですが、発見された保護対象者の方は不安な気持ちになっているかと思われますので、トラブル防止のため必ず声掛けをしてから QR コードを読み込んでください。 QR コードを読み込むと、登録されたご家族と大仙市に発見通知メールが届きます。ご家族と発見者は専用サイトの伝言板でやり取りをし、警察官から保護してもらいます。体調の変化や怪我などの問題がなければ、家族の付き添いで帰宅する流れです。
はい、ありがとうございました。厚生労働省の発表では、2025年には認知症患者数は高齢者のおよそ5人に1人を占める見込みとのことですので、今後はより一層必要性が増すシステムだと感じました。それでは最後に三浦さんからラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいことがあればお願いします。
大仙市では 大仙市見守りシール交付事業どこしる伝言版を開始しています。認知症行方不明者 SOS ネットワークと一緒に登録していただく必要があります。大仙シール20枚と蓄光シール10枚の1セットを無料で交付しています。また市民の皆さんにはこの事業内容を理解していただき、見守りシールを貼っている方を見かけましたら声掛けをしていただいてから QR コードを読み込むなどの対応についてご協力をお願いします。問い合わせ相談先は高齢者包括支援センター 0187-63-1111 高齢者包括支援センター西部 0187-87-3970 高齢者包括支援センター東部 0187-567-1125 となっています。
ありがとうございました。今回は高齢者包括支援センター西部の三浦さんからどこしる伝言版について説明してもらいました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな？電池チェンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか？今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。